はい、続きまして、視覚効果賞。視覚効果賞は、もうこれはね、一択。最初僕チャッピー取るかなと思ったんですけど、いや、もう絶対ジュラシックワールドです。ジュラシックワールドはね、本当に綺麗に撮影してますね。もう使い古された表現ですけれど、なんつうか、なんか本当に恐竜がいるみたい。で、特に、僕その時ツイートにも書いたんですけど、プテラノドンが逃げ惑う人を捕まえるシーンがあるんですよ。足でギュッと掴んで、そのまま上空にファタファタファタっていう。で、それを助けようとライフル撃つ人もいて、それがね、もう目まぐるしく画面のどこを見ても完璧っていう、そういう状況になってる。ちょっと滑稽で、ちょっと残酷で、結構な迫力があってっていう、当たり前のように本当に恐竜が目の前にいますよっていう状況を観客に与えてるんですよ。ジュラシックワールドはね、これ僕どこの劇場で見たっけ？まあ映画館で見なきゃいけない作品だろうなと、思いました。本当はチャッピーも良かったんですけどね。ジュラシックワールドの前にはかなわないわ。はい。続きまして今度はオリジナル作曲賞。オリジナル作曲賞は、去年もそうだったんですけど、今年も心を鬼にして該当なしと申し上げます。去年と全く同じこと言いますね。映画の、この映画はこのメロディー。ああいうヒーローに対してはこのメロディー。こういうヒロインにはこのメロディーがぴったりっていうのはあってほしいんですよ。映画の大きい魅力なんですよ、音楽っていうのは。それがね、ない。すごい残念。まあ、わざとやってんでしょうけど、例えば、まだ記憶に新しいクリードも、ロッキーのメロディーを、すげえ控えめに使ってるんですよね。まあ、いいか悪いか別として。僕は個人的に残念。スターウォーズもですね。あ、スターウォーズ資格効果賞あったな。うん、まあいいや。スターウォーズも、ジョン・ウィリアムズ、どうしたんですか？全然ダメじゃないですか。スター・ウォーズの気持ちいいメロディーがないんですよね。もっと観客をですね、メロディーで楽しませてほしいんですけれど、ここ何年かの映画の流行りで音楽がね、前面に出てこない。これが20年ぐらい前だったらもう嫌なぐらい、音楽が自己主張していたんですが、あの頃の映画音楽は本当に良かったんですよね。今は全然ダメですね、その辺ね。よーく考えたら、天空の蜂っていう、日本映画。はい、これ僕絶賛してるんですけど、その、リチャード・プリンさん、ちょっとあげようかなと一瞬だけ思いました。うん。理由はですね、主題歌が、畑基博さんの Q&A っていう曲。なんですが、これがね、なかなか僕は面白い曲だな、綺麗な曲だな、映画が終わったところでこの音楽聴いて気持ちがいいなと思ったんですけど、これ多分映画のために作った曲ではないんでしょう、きっと。普通にアーティストが普通に作った曲とタイアップしてるだけなんだろうなと思ったんで、そう、やっぱりオリジナル作曲賞なしね。今年もなしね。来年、いい映画音楽と巡り合いたい。無理かも。はい、じゃあ今度は、音響効果賞。音響効果賞は、アメリカンスナイパーでいきましょう。アメリカンスナイパーは、戦争映画です。実話を元にした、クリント・イーストウッドが制作した、そう、電気映画ですね、これはね。アメリカンスナイパーのいいところは、無音のところをうまく使ってる。アメリカンスナイパーってこれ音楽誰がやってんだろう。ちょっと調べましょうか。あ、いるね。ジョセフ・デ・ベアジ。読めねえな。あ、ボストン、あ、マサチューセッツ・ボストン。一応音楽を担当してる人はいるはいるんだな。 これね、いらん音楽がないところが僕は素晴らしいんですよ、これ。緊張感を持たせるとこで、無音になるんですよ。それがいいんです。さっきと言ってること逆なんですけど、スナイパーですよ、狙撃手ですよ。息を潜めて、スコープを覗いてっていう、ああいうところで、ちゃんとスコープの中で敵が見えてて、もうすべて OK、さあ引き金引くだけですよっていう、その状況を作るでしょう。で、バーンと打つでしょう。で、キャランキャランキャランって薬莢が飛ぶでしょう。ああいうので、臨場感をうまいことやってるんですよ、この映画って。ほとんどね、音楽がないんです、これ。それもいいね。ドラムが、いっぺん、さあさあもうやってらんねえ、やっつけてやるぜっていうシーンで、ドラムがダンダンダンダンダンっていう、そういうシーンはあるんですけど、それ以外はね、印象的な音楽が全くないんですよ、この映画ね。僕、そういう意味も含めて、アメリカンスナイパーっていうのは、まあ、変わった作品ですけど、よかったな、音響国賞差し上げますわ。はい、続きまして。最優秀監督賞か。最優秀監督賞は、リチャード・リンクレイター。6歳の僕が大人になるまで。そう、2冠を達成しています。6歳の僕が大人になるまで2冠を達成していますね。本当に12年かけて、1本の映画を撮ったっていうところが、まあ、素晴らしい。あと、サンライズシリーズ。ビフォアサンライズ、ビフォアサンセット、ビフォアミッドナイトか。ビフォアシリーズだ。あと、スクールオブロックだ。はい、その辺をやった人、でもあるんです。この人の作品はね、結構評価高いでしょ。あっちこっちで受賞もしてるみたいな。ことで、僕は、このね、そう、何遍も言いますけど、6歳の僕が大人になるまでって本当に素晴らしい作品だなと思いますんで、まあ、文句なしで、最優秀監督賞を差し上げます。では、毎年恒例のラジー賞行きましょうかね、ラジー賞ね。ラジー賞はもう申し上げるまでもありません。ワーストの方、悪かった映画です。悪かった映画は、今年たくさんあるんですよ、悪かったな、の映画はな、っていうのが。で、ちょっと、ツイッターで、僕はワースト迷ってんです。あなたは何がですかっていうことで、ちょっとツイッターの投票機能を使いましてね、皆さんに聞いたんです。そしたら、まあ、ぼちぼち多くの方が投票していただきましてありがとうございました。僕がね、4つ選んだのは、リアル鬼ごっこ、竜像と7人の子分、テッド2、キングズマン。この4つなんですよ。で、投票いただいた結果、リアル鬼ごっこでした。過半数以上、リアル鬼ごっこを取ってきましたね。56%。で、22% の方が、竜像と7人の子分。11% ずつが、テッド2とキングズマン。まあ、4作品とも僕は好きじゃない。キングズマンはね、特にね、期待が大きかったせいか、CM が良かったせいか、なんでこんな下品なんだろうなと、不快感の塊でした、僕にとっては。テッド2も面白くなかった。1があんなに良かったのにね。竜像と7人の子分もね、これ以上ないぐらい僕酷評したんですけど、それ以上にひどかったのがリアル鬼ごっこです。リアル鬼ごっこは僕映画館で見れて良かった。こういうダメな映画を映画館で見たことがある人は、向こう10年も向こう20年もずーっと俺あの映画見たよ映画館でって言えるから、そう、俺デビルマン映画館で見たのが、すげえ僕の中で大きいのと同じで、リアル鬼ごっこは何やってもダメだった。何やってもダメだったんで、わざとらしいし、演技全員下手だし、脚本は悪いわ、臨場感はないわ、グロいわ、オチはつまらんわ、全然ダメですよね、あれね。というわけで、最初のリアル鬼ごっこは僕は大好き。でも、今回のリアル鬼ごっこ、女子高生版リアル鬼ごっこは、全然ダメ、つまんないって、声を大にしています。では、ついに最後です。最優秀作品賞は何でしょうか。これも同じく、ツイッターで、投票を呼びかけました。僕はね、6作品選びましたね。チャッピー、 ザ・パージ、セッション、天才スピベット、6歳の僕が大人になるまで、インサイドアウト。以上6作品です。で、ツイッターの投票機能が4作品しか使えないもんですから、泣く泣くチャッピーとザ・パージは投票には入れませんでした。うん。ザ・パージもね、いい作品ですよ、あれ。ディストピアを描いてますね。ああいう見たことのない未来社会はね、非常にいい。うん。で、皆さんが選んだのは 45% でセッション。うん。で、天才スピリットは、なぜか一人も投票なさらず。18% の方が6歳の僕が大人になるまで。で、37% の方がインサイドアウトなんですけれど、僕が選んだベストは、インサイドアウトなんです。インサイドアウトは、本当に素晴らしい作品ですよ。アニメは僕あんまり好きじゃないんです。ピクサーとかは本当にいい仕事するなと思うんですけど、ディズニーとかね、どうも僕が古い人間だからか、アニメって子供が見る作品なんでしょって僕の中で思っちゃってるんですよね。そんなことないんですけれど、その先入観を差し引いても、素晴らしい作品でしたね。今までなかった切り口の作品だから。うん、少女の頭の中のそれぞれの感情が主人公っていう。それがまず面白い。で、感情がどうやらなっちゃって、それを修復しようと頭の中の彼女たちが一生懸命やろうというのが素晴らしい大冒険。うん。あと、なんかね、自分自身を肯定されてる気分になる、インサイドヘッドは。あ、そう、インサイドアウトっていうか、インサイドヘッドで、ね。そうなんですよ。うまくいかないこともあるし、つまんないこともあるし、ついついイライラしちゃうこともあるし、で、そういうのを全部肯定してくれる、全部包み込んでくれる、自分自身を包み込んでくれる映画なんですよ、これって。だから僕は、こういう映画こそがベストにふさわしいと。気持ちよくてしょうがないもんね。もうね、泣いちゃいますよ、こういう映画見るとね。うん、よかったよかった。それぞれのキャラクターもいいし、映像処理も綺麗だし、実在しない感情をどうやって映像表現するかなんて、よく思いついたな、もよもよもよっていう表面処理なんて、素晴らしいと思いますよ。あと、フリッツっていうね、超いいキャラクターが出てくるんですよね。声を当ててるのはジョン・ラッツェンバーガーさん。脇役でちょこちょこあっちの映画、こっちの映画出てるみたいですけど、そんなに印象的な、うん、演技はされてない方なんですけど、この方がまた泣かせるね。本当に良かったね。まあ、まあ、なんつうか、良かったね。今思い出して泣きそうになるから、早めに切り上げるつもりではございますけど、うん。うん、まあ、僕はインサイドアウトは、うん、今年のベストに文句なしで選んでます。あと逆に悪かった点としてはね、これ東京と大阪だけで字幕版を上映したんです。名古屋は完全に吹き替え版のみの上映でした。本当に映画ファンをバカにしてますね。良くないですね。主人公の声を僕はやっぱりエイミー・ポーラさんで聞きたい。ライリーのパパはカイル・マクラクランが声出してんですよ。ツインピークスのね。あとライリーのお母さんはダイアン・レインが声当ててんですよ。ダイアン・レインがせっかく声当てているのに、ストリート・ファイヤーのダイアン・レインですよ。コットン・クラブのダイアン・レインですよ。なんでそれをね、わざわざやめて、日本語吹き替えしちゃうかな。もったいなくてしょうがないじゃないですか。もうね、もう、日本はね、世界から置いてかれる。そんなことしてたら。まあ、世界的には、現地の言葉で吹き替えて上映っていうのが、主流ではあるんでしょうが、まあ、有名なタレントさんを、声優に迎えた方がお客さん入るんでしょうが、映画に対する いい乱暴得なんじゃないかなと、と僕は思っております。はい、というわけで以上が2015年のデラデミアワードです。いい作品も多かったですね。うん、さっきも言いましたけど、ザ・パージも本当に良かったね。あとね、伸びが良かったね、伸びがね。日本ってちょっと前まで戦争してたんですね。うん、平和武器の日本人はこういう映画見ないというかな。あ、天空の鉢も良かったね。クリードも良かったね。スター・ウォーズも良かった。スター・ウォーズはね、僕、多分この先ずっとそうなんですけど、うん、なんか映画ではなくて、あれは僕の人生の一部であると考えると、どうも、うん、なんかこういうとこで、はい、なんとか賞です、資格効果賞ですってあげるのがね、なんか違うような気がするんですよ。なんで、まあ、スター・ウォーズ好きなんで、僕は今回あえて、うん、受賞作品に選んでませんし、まあそういうこと。うん、あ、スペクターも良かったな、スペクター、そう、まあ007大好きですから。あとね、コードネームアンクラ良かったね。コードネームアンクルもね、非常に娯楽映画として楽しかった。ミッションインポッシブル5は、僕は期待外れだった。うん、1から4までは最高だけど、5は僕は好きじゃない。とかね、ああ、海にかかる霧も良かったね。クーデターも良かったね。はい。まあ、まあ、長くなっちゃいますんで、こんくらいしときましょうか。来年も、2016年も、はい、映画館でいっぱい映画を見たいなと思っております。今回にしておきましょうか。さよなら、さよなら、さよなら。